関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペース実行アークがお届けしております。こんにちは、浅田渡です。若干ちょっとね、声をね潜めてやってますのは、ちょっと今日は事務所から、事務所が入っている実行アークというね、このアークオーディオを撮っている事務所が入っている、建物ビルの、ちょっと6階まで上がってきてですね、普通の事務所は3階なんですけども、こっそり撮ってるんですね。ちょっと3階に今人がいっぱいいまして、ちょっと一人で喋ってるのは恥ずかしいということでですね、わざわざ上に上がってきてこっそり撮ってるんですけども、今ヘッドホンをねつけながら撮ってると、このヘッドホン、イヤホンなんですけども、イヤホンの L が聞こえないと。これはひょっとしたら録音モードがモノラルになってて、なんかそういう設定なんかなと思ってやってみたんですけども、ステレオになってて L が聞こえへんということはですね、私今日ね iPod を聞きながら、自転車に乗ってまして、ちょっとブレーキをかけた瞬間に、なんかこうなんつうんかね、コードがね、イヤホンのコードがちょうどこれハンドルのところに絡まって聞いて引っ張られた瞬間があって、多分その瞬間から断線したんちゃうかなと、いう感じにちょっとショックですわ。今だから片方だけ聞きながらやってるわけなんですけども、まあ、そんな周辺情報がいいとしてですね、本日11月の、13日の金曜日ではなくて火曜日でございます。火曜日はですね、アークトークコンピレーションというこの、実行アークで行われている、アートと日常をつなぐ、トークサロンの模様をお届けしております。今回お届けしてますのは10月の27日の土曜日に行われた、アークトークコンピレーションのボリューム8、コンタクトゴンゾさんというアートユニットをゲストに呼んで、痛みの哲学、接触の技法という、非常に難しい名前がついてますけど、どういうことかというとですね、このコンタクトゴンゾさん、ひたすら自分たち3人いるんですけども、殴り合ったり、はたから見たらもう喧嘩してるようにしか見えへんようなことをやって、その行為を映像に撮ったり写真で撮り続けて発表するという、そういうことをされている、なんとも何やってんねん君たちはっていうようなアートユニットです。その人たちの、活動の真髄にですね、迫っていく今回トークなんですけども、トークとともにね、同時に見ていただきたいのがね、やっぱり映像なんですね。彼らの映像は、YouTube でアップしてますんで、そのままこのチッコアークの、アークオーディオのページに、ちょうど貼り付けてますんで、ぜひそれを見ながらね、このトークをちょっと参考に聞いていただけたらと思います。それではどうぞ今回、パート2でございます。だいたいこうなんか実際映像で今まで されたその公園で落ち葉拾ったり転がったりするところから、現在 の, そのこういうプロジェクトまで見せていただいたんですけども、なんかちょっと本当に単純なことを聞きしていいのか、コンタクトゴンゾのゴンゾっていうのはどういうなんか語源があるんですか？
ゴンゾっていうのはゴンゾジャーナリズムっていうのがアメリカの70年代ぐらいで、ハンター・トンプソンっていう人がやった、
はい、
ジャーナリズムの手法についた名前と言われているんですけど、日本で一番知られてるのは、テリー・ディラムが映画にしたラスベガスをやっつけろっていう、
はいはいはい、
ストーリーそのものが、はい、ハンター・トンプソンの書いた原作のもので、本人も出演したハンター・トムソン役っていうのがジョニー・デップがやってるんですけど、なんかそのゴンゾという意味がすごい、その今結構こうカメラとか映像とかの中にもすごい使われ出している言葉で、要するにその主体と客体というものがもう曖昧になっているというか、客観ってなんやねんっていう、例えば写真とかでもこうある風景写真をパッて撮った時に、例えばアンセル・アダムスとかやったら景色がこう美しい壮大な景色がバーッと崇高な形で現れるんやけれども、ゴンゾの姿勢っていうのはそこに撮ってるお前もおるやろっていう、でそっちの方が誠実なんじゃないというか、そういうことをすると何が起こるかというと、例えば写真家でテリー・リチャードソンとかいう人がいて、その人とかが撮ってる写真はもっと もっと俺に近いというか、うん、なんか結構パシャパシャと、まあ、それがちょっと発展してこう、うん、日本のカメラでこうあのなんかパシャ撮りみたいなのがちょっと広まったりもして、
はいはいはい、
嫌気もあるんだけれども、はいはい、なんていうかその現場に自分もいてるというのを、うん、保証するのがゴンゾという発明というか、
うんうん、
例えばゴンゾポルノグラフィーって言ったら、うん、日本でいうところのなんていうかハメ撮りというか、アマチュア作品というか、
ね、自分でカメラを持ってっていう
元在もともとはそのポルノとかでもなんかこうストーリーがあってなんやかんやっていうんじゃなくって、もそういう物語とかそういう架空のもんじゃなくって、今っていうなんかゴンゾフォトグラフィーとかやったらその撮ってるやつの影とかも普通に入ったりとか、だからすごいリアルに見えるというか、でもよく考えたらまあゴダールのテーブルのカメラだって実はそういうことで、でそういうでプラスそこにそのもっとむちゃくちゃなっていう、要するにリテラシーをすごく高く保った人からすると、そういう手法っていうのは、受け入れがたいというか、めちゃくちゃやんっていう、そのオーダー守れてないし、でなんかもう作品やって言うてしまってるし、っていうのが、でもいろんな多分歴史的にそのいろんなものをいい意味で破壊してきたと思うんですけど、そういう姿勢が、まあそういう夫婦がそういう方が、自由にできるんじゃないかと、いろんなことを、でまあそれに、まあ、今のコンテンポラリーダンスという現状に対する自分たちの、まあ、考えというか思いというか、まあ、そういうのも含ませてちょっと一発やったろうかと、っていうふ
う
に考えてたんですけど、どんなもんでしょう。
三ヶ尻さんはなんかこう今の塚原さんの説明されてる時に若干半笑いやったんですけども、
いやその通り
その通りなんですか。あのちょっと今まで柿尾さんと塚原さん喋っていただいたんですけども、三ヶ尻さんが入りかかったきっかけとかもよかったら聞かせていただいていいですか。このコンタクトコンドに今参加されてます。
いや、もともとあの大学の同じゼミの人間で、
そうなんですか、はい、
まあ、あの卒業した後は別々に
こう、はい、
まあ、僕は普通に社会人として、
はい、
まあ、今でもそうなんですけど、
はい、
でちょっとしばらく1年間だけ東京の方に行ってたんですけども、はい、その間におそらくコンタクトゴンゾっていうものが始まってた時期というか
2006年
ぐらいですか。でその頃僕はそんなに身体表現とかにそこまで興味がある人間ではないので、どっちかというと本とかばっかり読んでた方なんです、
はい、
でなんか合気道とかやってみたいなってその時ちょうどこうずっと思ってて、でそれで1年間いた後にまたあの関西の方に戻ることになってですね、その時にちょうどまた一緒に遊ぶようになって、なんかわざわざその合気道とか習いに行くよりもこっちの方が面白いんじゃないかっていうふうにちょっと思い始めたというか、まあもっと簡単に言うと巻き込まれたっていう感がすごいあるんですが、だからまあそれがなんかこうちょっとあんまり偶然には思えなかったもんで、で今に至ってるっていう感じですかね。
なるほど。じゃあもともと最初私聞いてた時は柿尾さんと塚原さんの2人のユニットやったんですけど、もうつい最近入られたん
ですか。4月か、戻ってきたのが去年のちょうど今頃ぐらいですかね、
はい、
それで4月頃ぐらいか、
半年ぐらいは、もう、はい、
まあ4人の時もあったし、5人もやったかな。
なんかあのさっきの話にちょっと戻るんですけども、そのゴンゾジャーナリズムって話されてましたけど、なんかその主体と客体みたいな
話で言うと、なんですか、やってる行為を一応見せること前提にしてはるんですかね。なんかそれともむしろスポーツみたいな感じで、自分たちがまあ別に見せることというよりはやってること自体が楽しいというか、まあどちらもあるんだとは思うんですけども、なんかそのあたりのことについてちょっと一応そのアートのこういうことやりつつ、アートのとしても作品発表されてるじゃないですか、とりあえず今現在は。なんかその辺のことをちょっと意識を聞かせてもらえたらなと思うんですけども、なんとなくちょっとなんか僕も質問してて、はい、曖昧、むやむやなことを言ってると思ってるんですけど、
まあ、本当にどちらもあります、はい、やってて楽しい、本当になんか、まあ、サッカーみたいなのやってて、
はい、
サッカーのやってる楽しさみたいなっていうのも思いますし、またこの見られる意識とか、まあ、そういう意識なくてもああいう人のとこでやってたら、うん、やっぱ少し変わってきて、その面白みも変わったりしますし、うん、本当にそれはどちらもあるなと。でそのアートの場とか、うん、まあ、社会的にアートとして参加するみたいなのは、うん、まだ自分らもわからんような、まあ、僕は結構勘で出したら面白いんちゃうかと、
うん、なるほど。
そういうのを、まあ、塚原君がいろんなことを駆使して形に、うん、
微妙な戦略を
立てる。
なんかそのアートの現場で発表するきっかけっていうのはあったんですか。今はまあ吉原二郎プロジェクトでしたっけ、大阪府現代美術館さんがやってる、あれはまあ今実際参加されて展覧会とかされてると思うんですけども、それ以前にもなんかそういう発表するっていう機会があったから一応こういう風な形で公に出ることになったっていう。
コンタクトゴンゾというのを初めてしばらくして、パモワードっていうのがあったんですよ。大阪のパフォーミングアーツの、うん、まあ、ショーみたいなコンペティションがあって、うん、賞金が30万円って、ほんでこれちょっと取りに行こうかいう話を公演でしていて、うん、でなんか知らんけどこれはいけるんちゃうかみたいな話を2人で初めてすぐやのに、うん、していて、で書類とか全部書いて、うん、出してビデオで落ちたん、
はい、
そやけどなんかその時にあの松本幸一さんが、はい、もうええやんけ、はい、ええやんけ言ってくれはってこれはいけるんちゃうかみたいな、まあまあ、そんなんが出したき、まあ、まあその時点でまあ何かしら、形として出したろうという気持ちはあったんですけれども、うん、なんていうかその難しいのはその何をもって作品とするかというのがあまりないというか、逆に言うとその作品っていうのは何かその外郭を持たなければいけないのかとか、で特にまあこれ時間軸のあるものってやっぱ始まりと終わり、わりかしきっちり決める、なんか起承転結があったりとか、まあなくてもいいんやけれども、何かそういうのもちょっともうええんちゃうんって、僕らに関してはって、偉そうなんやけど、例えばまあテクノミュージックとかって別に、はい、どっから聴いてもおもろいし、はい、どこで聴くのやめてもおもろいしとか、そういうのをちょっと無理やり言うてます、うん、だから、はい、作品という、はい、その外枠がまずないんです、ね、なんかまあ売るもんが特にないというか、うんうん、行ってやりますっていうことしか言えないんだけれども、うん、でもわりかしコンタクトゴンゾをやってると終わりというのは自分たちでもはっきり見えて、うん、まあ満足しましたっていう感じがあって、まあ、ただ、まあ、その後結構でもいろんなとこに最近すごい出ることになってきて、はいはいはい、なんか琵琶湖ホールでやったりとか、まあ、そういう時はもう向こうさんが時間指定してくれるから、うん、琵琶湖ホールでやった時はあの携帯のアラームをその時間にセットしといて、うん、なったらやめるっていう形にしたりとかして、うん、でもすごい面白かったのがこの間、サントリーミュージアムで、はい、あのロートレック展の絡みの関連企画でなんか僕ら出ることになって、
はいはい、あ、そうなんですか。
で出て、あの、ね、すごいクレームが来たらしい。 うん、はい、サントリー美術館に、
コンタクトボンドでそのパフォーマンスの枠として出たっていうことなんですね。
そう、うん、で最近たまにそういうのがあって、はい、その美術館の展覧会の関連企画としてパフォーマンスを呼ぶみたいなのがあって、はい、でサントリー美術館のお客さんと今まで僕らがやってきてた現場のお客さん、はい、まあ、やっぱ今予想してたんだけどちょっとまああの求めてるものが少し違うという、うん、一番面白かったのはあのなんでこれが芸術なんだって言って、うん、怒って帰ったおじさんがいると言われて、うんうん、すごいまあ求めやなと。
クレームっていうのはそれのことですか。
そうです、うん、あとはなんか床に頭ぶつけ続けてた二人ともゴーンって言ったりして、はい、それでなんか怖いって言って帰った人とか、はい、
なるほど。
それ、うん、なんかそれまでは逆になんか、うん、あの無理やりやけどアートですって言って乗り込んでたところでわりかしまあ温かく受け入れられたというか、うん、サントリーはその逆ですごいあの当たり前やなと思ったのと新鮮やなと思ったのと、うん、じゃあそれどう乗り越えれるのかとか乗り越えなくてもいいのかとかなんかいろいろ考えましたが、あの、まあ、その先の芸術というか、はいはい、その枠の話で言うと、うん、
なんかもうそういう意味では割とやっぱりまあ勘といえども、その柿尾さんみたいな勘でアートっていうのがいいんじゃないかといえども、やっぱりかなり戦略的にアートっていうところにわざと彫り込んでるっていう感じは結構受けますけど、印象としては、うん、そのあたりはそのアートの現場であるそのなんか作品っていう枠っぽくないなんか漏れていくもんみたいなのをちょっと出していきたいというような感覚をやっぱお持ちなんですかね。
うん、持っているというふうに見せかけたい、うんうんうん、それはわざとないけど、うん、あの、うん、なんていうかどうなんねやろうっていうのがすごい、
自分たち自身が自分たち
これがそのアートという現場に行ったらどうなんねやろうっていうのを、うん、まあ、僕はあの見てみたいというのがあって、それはまあ僕は今学校の方ではその美学っていうのを研究していて、はい、まあ、そういう視点からの興味っていうのもすごいあって、
なるほど、
それはダンスにも通じるんですけれども、うん、でも、まあ、まあ公演でやってった中で誰かに見てもらいたいなと思った時に、これをどこにどういう枠のところに持ってったらいいんかって言った時に、まあ僕らそういう現場しか知らんかったからいきなり多分その武術をやってる人らの道場に行ってどうですかっていうよりかは、そこっちに行った方がよりいいのかなとか、
はい、
はい、聞いていただきましたアークトークコンピレーションボリューム8、痛みの哲学接触の技法コンタクトゴンズの実践より、パート2をお届けしました。今回ね YouTube の画像、上げさせていただいているわけなんですけども、映像、まあ一つあのなんかね部屋の中でこう椅子をぶつけ合ったりとか殴り合ったりする映像あったと思うんですけども、そういうことをしてるんですよね。でどういうことやねんって話をしてるわけなんですけども、なんて言ったらいいんでしょうね、結局まあ彼らのね今回いろいろ名前の由来とかをね聞いてみたりとかしました。まずゴンゾ、コンタクトゴンゾのゴンゾっていうのは、まあ、ゴンゾジャーナリズム、ね、のあの話が出てきましたけど、要は彼ら自身が自分たちがやっているその主体ね、主体ですよね。そしてやってることを誰かに見られてたりとか、ある種冷静に記録している映像っていうものと、まあ、共に、いろんな形で作品を、出してるんですけども、あの、まあ、彼らなりにですね、なんて言ったらいいんでしょうか、いわゆるアートの作品っていうものを作ってるわけじゃないですよね。どう見てもある種武術かもしらんし、スポーツかもしらんみたいな内容のことやってはるんで、でも彼らなりにやっぱりそのアートという現場で、あの作品を果たして作品なのかどうかもわからない状態をですね、ある種戦略的にこう出していくことによって、こうアートの見方とかを変えていく、もしくは社会の見方とかを変えていくっていう、ちょっと大げさですけども、ここまで言っちゃうとっていうような、まあ、あの挑戦をしていると言えるのかもしれません。アートでその 活動を見せることっていうのが面白いのではないかと、武術とかスポーツじゃなくてアートとして見せるということを、自分たちがやってることがアートであるっていうことを言うんじゃなくて、アートでや見せてみるっていうところがポイントだと思います。アートやからアートで見せんじゃなくて、アートかなんかわからんけどアートで見せたら面白い展開があるかもしれんっていうところですよね。まあそういったところの話もしていただいてですね、いよいよ、第パート3はですね、第パート3はおかしいですね、第3回というべきなのかパート3というべきなのかどっちかにしたらやわかるわけなんですけども、パート3はですね、さらに、まあ、彼らの活動の何ですかね、一人一人のメンバーの、哲学的に思うところですよねについてちょっと話していけたらなと思います。どんどん話がね、もう痛みの哲学って言ってるぐらいですから、殴り合うこと、その行為、そしてその行為を記録すること、そしてそれを発表すること、さまざまなことが彼らの中で哲学としてあるわけです。それについてもっと迫っていきたいと思います。ぜひ次回も聞いてください。次回は11月の20日の火曜日の配信です。ということで、また明日水曜日も、アーコーディをやってまいります。明日水曜日11月14日は、カエルさんの日常露天掘りをお届けします。ぜひぜひ聞いてください。ということで、浅田渉でした。また明日。